聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
さあ村山さん、
はい、
今週からラジオサガでお聞きの皆さんに関しては放送時間が変更になりました。
何時からになったんですか？
日曜夜11時からの放送となりました。
はい、ということでメッセージも頂戴してまして、
はい、
ラジオネーム匿名希望さんのファックスです。聞かせられないラジオが夜の11時台にお引越しとか藤子ちゃんネタとか、はい、
ふうりこちゃん
のネタとかドロンジョ様なんかのお色気ネタなんか、自主規制のシャッターもちょっと開くんでしょうか。もう鼻の穴膨らみまくりの大興奮です、という期待の声が寄せられてきましたが、
ええ、よくこの番組ね深夜向けなんじゃないですかっていう声をいただきましたが、我々はそんなつもりありませんよね。夕方といえども自主規制などない、お日様の下で明るく話を進行しておりますよ。
あ、そうですか。
夕方向けだと思っております。
いや、遠慮してないのは確かだと思いますけれども、深夜向けがやっぱりちょっと
自分
では、でもですね、
はい、
佐賀は夜の放送になりましたけど、長崎は相変わらず土曜の夕方の放送なんで、あんま変わんないかなと。
もうよく主婦など女性の皆さんからも、ね、よく声かけられますよ。聞かせられないラジオ聞いてますっていうのはですね、
こっそりとね、内緒なんですけどという注釈付きで言われることも多いですけどね、
はい。
ラジオネーム研ぎ師匠のフレームマンさん、20歳の男、はい、いつもマニアックなトークありがとうございます。お二人に知ってほしいことがありましたのでメールしました。
何でしょう。
実はこの聞かせられないラジオをライバル視するかのような番組があるんです。
あら、
その番組は毎週土曜日お昼正午から放送されているラジオサガのみの番組、NBC R35、ラジオ35と読むんだそうですが、
はい、
この番組文字通り35歳前後の方向けの番組なんですが、
ええ、
パーソナリティの田代奈々さんと上荒磯勇さんのお二人が毎週のように聞かせられないラジオをいじり倒しているんです。
あら、
ひどい時は15分ぐらい聞かせられないラジオの話をしてるって。
そうなの。
はい、でこの二人がですね、なんか福岡から通ってきてるらしいんですが、自分たちが佐賀から福岡に帰るときに車の中で聞かせられないラジオを聞いてるんだって。
はー。
でこの二人が聞けなくなるのが非常に心配であるという。
ポッドキャストで聞きなさい。
はい、そういうことなんで、はい、ポッドキャストで聞いてください。投げやりですよ林田さん。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
さて、ここでリスナーの皆さんにお詫びがございます。
どうしたのいきなり。
先週ね、
はい、
来週はほら安彦義和さんのお話をしますよということで、なんつうかメッセージも頂戴しておりましたが、
ところがどっこい、
なんとですね、
なんと
放送終了後スーパーカーに関するメッセージがもうドカドカ来ちゃった。
ね、ものすごいですよ。たくさんメールが届きまして、はっきり言って印刷するのがめんどくさいぐらい届きました。
いや、そんなこと言いなさんな。
いや、もう今のカットしておいてください。
いや、本当にこの番組のファンの皆さんは、針が触れるテーマには、本当にたくさんのメッセージをお寄せいただいて、針が触れないときは本当に来ませんな。
そうですね、おっしゃる通りですね。
この格差にはびっくりしますが、
びっくりしますよね。ラジオネーム中ちゃんさんがそれに触れてましてですね、オタクというのは本当にマイアンテナに触れないと全く反応がない悲しい動物ですね、聞く分にはいいんですが、
はい、
投稿しようという気になれない自分が確かにいました、かっこ笑いと、中ちゃんさんは今回はスーパーカーについてはたくさんコメントをくださっております。
そうですか。こちらは西直也さん、本名希望さん。 林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
そして佐賀の皆さんはこんばんは。
こんばんは。
先週初めてこの番組をリアルタイムで聞けたんですが、その喜びもつかの間、ラジオ佐賀は日曜11時にお引越しとはびっくり深夜向けの内容とはいえ日曜夜とはおじいちゃんお眠の時間ばい、ポッドキャストのお世話になるばいと頂戴いたしました。先週の放送について一言、集まれちびっこ懐かしか、クロスネットなのでアニメをこの時間にまとめて放送しているなどという大人の事情なんか気づきもしなかった幼少時が蘇りました。集まれちびっこは KTN ね、キャプテンハーロックは KTN じゃなく NBC の土曜朝7時じゃありませんでしたか。ドラえもんもこの時間に放送していたような、土曜朝から日曜夕方に移動したのではなかったでしょうか。あ、30年前の記憶なので曖昧ですと頂戴しました。
あ、林田さんもね、
キャプテンハーロックは NBC 土曜朝7時だったと僕も記憶しております、
うん、ということはキャプテンハーロックと PR をしていたのは
さ、 KTN のアナウンサーがまたてやろ、
うん、と思ってたんですけどね。
NBC の方じゃないですかということは、
そういうことか大先輩じゃないですか。
でドラえもんはね確か月曜の、5時台の放送か4時50分から月曜日に放送されていた気がします。
は
で朝日系で始まったんですが、うん、当時、長崎ではネットされていなかったのです、
うんうんうんうん、
でわざわざ福岡に遊びに行った時に KBC で私見た記憶がありますので、うん、確かドラえもんの放送は NBC が最初で月曜の夕方が最初だったと私は記憶しております。
はあ、はい、ちょっとね記憶をたどってますけれどもね、はいはい、ご存知の方はまた教えてくださいよ。
そしてこの方は岡源さん、はい、福岡出張が長く続いていたためタイマー録音して楽しんでいますすごいね福岡のネットカフェでポッドキャストで聞こうとしたものの肝心のスーパーカーの効果音がカットされておりがっかりしましたと。
あら、ランボルギーニイオタの音が聞けませんでしたか。
その代わりのりちゃんの萌え声が聞けたでしょ
そうそうそう
ね、ポッドキャストでお聞きの皆さん、そうタイマー録音をしている、さらにネットカフェでポッドキャストで聞こうとしていらっしゃるリスナーもいるという。
えらいな。
ミヤゴさん、はい、1回目から意味もわからず聞いてます2人とも熱くて楽しいです。
ありがとう。
でもサイレントリスナーがミヤゴの周りにも多いですよ。北条司特集やってくださいと。
シティハンターね、
それ
から先日受付にガンダムのプラモデルが届きました、
はい、どういうこと
手紙が入ってましてね、
はい、
よいしょっと、ラジオネームリンコさん、
はい、
お仕事お疲れ様です。
い
つも楽しい放送ありがとうございます。これは夫のパチンコの景品です。周りにガンプラを作りそうな人がいないので村山さんご迷惑でしょうがコレクションの一つに加えてください。これからも長崎&佐賀のリスナーさんたちのために日々のお仕事頑張ってくださいねということで、これパチンコ限定のガンダムの FG ですね。これファーストグレードの144分の1なんですが、
白いやつですか。
白いやつなんです。中はね銀色というかちょっとパールカラーの特別版ですね。
ちょっと待ってくださいよ、夫はわざわざそれをパチンコでゲットしたわけでしょ。
ゲットしたんですよね。
夫は良かったんですかね。勝手に持ってきとらせたんやろうか。
あ、そうね、
うん、大丈夫やろうか。夫は承諾したてやろうか。
家庭不安の原因になってませんかねちょっと心配になってきましたけど、
ありがとうございます、わざわざ
届けていただいて。でもありがとうございますね、
貴重なものを。
というわけで、
はい、
スーパーカーについてのメッセージをもう本当に今まだね序の口です。今紹介したの
びっくりしたね。
ものすごいいっぱいいただきましたので、
はい、
今週は急遽スーパーカーパート2ということにさせていただきたいと思います。はい、では先週もお送りしまして皆様を驚愕の渦に引き込んだという
痺れたね、
映画サーキット狼の主題歌、今日もお送りしましょう。
シモン雅人でサーキットの狼。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。シモン雅人さんの出だしやっぱしびれるね鼻歌なんだかハミングなんだかよくわからない出だし。
人は俺をよ、著作権に引っかかってしまいましたねこれ以上歌うとね、
まあ、ポッドキャストでお聞きの皆さんはここは聞こえてこない範囲なんですけれどもね。
これはね絶対オンエアで
聞いた方がいいね
本当にね、
うん、
お宝ですよ。
お宝の音楽ですよ。
いや変なレコードあるわうちのレコード室は。
すごいね
変なとか言っちゃった ちなみにシモン・マサトさんが自分で作曲した曲です、
はい、うん、ね、だけど歌詞としてはいろんなやっぱりパワースライドだとかいろんなまあ専門用語が飛び出してるんですが、
そうですね、うん、懐かしいですね。
パワースライドってどういう走り方なんですか？
ですね、まあ、主にカーブに入った時に、ブレーキで減速しつつ、はいはい、アクセルを踏み込んで駆動輪をドリフトさせることによって
空転させて、
そうそうそうそうそうそう、カーブしていくというです、
ね、ドリフト走行の一種、
ドリフトの一種ですよ。かっこいい。
もうまるであたかもそれが扱えるかのような言い方をなさってますな。もうバッチリですか、パワースライドは。
ラジオ機の皆さん、サーキットの狼の真似はしないでくださいね。
行動ですよ、それはね。
行動でやっちゃダメなのよ、ラジオネームおたおじさん、はい、スーパーカーブーム当時。ちなみにおたおじさんね、今回3通もメッセージを送ってきてますね。スーパーカーに、
ね、
もう読まないわけいかないですよ、こうなるとね、はい、スーパーカーブーム当時、うん、カーマニアの友人から聞いた逸話です、はい、真相は未確認、海外での出来事らしいんですが、ある高級スーパーカーのオーナーが、はい、雨の日にドライブをして雨漏りをしていることに気づき、うん、新車なのに雨漏りかとディーラーにクレームしたら、うん、そのディーラーは全く悪びれる様子もなく、この車で雨の日に走らないでくださいと言い返されたと。
はあ、
雨の日に乗るもんじゃない、
スーパーカーは。
スーパーカーは
一度ビファーレンの取材で鹿児島に行った時に、高速道路でフェラーリ軍団と会ったの覚えてますか、村山さん。
フェラーリとあとランボルギーニも何台かいましたね。
もうみんな夢中になって見ましたけど、
群がってましたね。
あの中でほらエンジンルームの上に透明の、うん、なんていうの、キャノピーみたいなのがくっついてる車がありました。
フェラーリの F40 でしたね。
あれかっこよかったけど穴のほげとったね。
網戸みたいな感じで隙間がありましたね。
つまりエンジンからの熱がそこから逃げたり、そうそうそう、雨水が入るような構造になってるんですよね。
雨降り込むよね、あれ絶対。
びっくりしましたもん、うん。だけどあれが、まあ、フェラーリの、まあ、なんていうか威厳というか、
そうですね、
素晴らしいとこなのかもしれませんね。
あとですね、私も子供の頃スーパーカーについて の、まあ、その写真集やら本やらは随分読み漁りましたけれども、その中で印象に残っているのが、はい、あるスーパーカーオーナーの逸話が載ってたんですよ、
ね、
ある日私はいつもの通りほにゃららをご機嫌な気持ちで走らせていたんだ、
うん、
するとハイウェイにどうしたことかボールを追って子供が飛び出してきた。
ほう、
私はすかさずアクセルを踏み込んだ。
お、
私の愛車は子供が道路に飛び出してくる前にもちろん通過したさ。ああ、この車に乗っていてよかった
という。日本の公道ではそういう行動は取らないでください、お願いしますよ。危険なものを見かけたら皆さんブレーキですよ。
大人になった今、その逸話はかなり間違えているなと。
いけない判断です、それは。
ブレーキ踏みなよっていうですね。
ブレーキですよ、まずブレーキです。危険は回避してください。
本当よね。
あ、すごいですな、
ま
あ、
スーパーカーというのはあらゆる意味でこう常軌を逸した存在だったな。
はい、
今ね、30年ぶりぐらいに思い出しました。
あ、そうですか、すごいオーナーがいらっしゃるんですな。
すごい話ですよ、
はい。
それからですね、こちらはもう友達さんのメッセージがいっぱいあるので、ソライロエアウェーブさんです、はい、久しぶりにメッセージ出しました、うん、スーパーカー、私は断然ランボルギーニカウンタックですね。
はは、
あの角張ったデザイン、うん、上に飛び出すガルウィングドア、うん、外にせり出すリトラクタブルヘッドライト、うん、何もかもがかっこよかったですね、うん、お二人はカウンタックは LP400 と LP500 どっちが好きでしたか？私は LP500 が好きですね。あのリアについているウィングがかっこよかったです。あ、そうそう、あのね、ミニカー持ってきたんですよ、私。そういえば。
お、そうなの今日。わ、すごいね、いっぱい持ってる。
これはあの缶コーヒーのおまけですよね。あ、
これでもさ、思うんだけど、ランボルギーニってなんでいつも黄色なの？これカウンタック。この塗装がオフィシャルな色なの？
ですね、それについては、いろんな説があるんですけれども。ランボルギーニカウンタック LP400 というと黄色というイメージがあるんですが、
はい、すらすら何のメモも見ずに答えようとしている村山さんがまたいますね。
林田さん、先週品川ナンバーのスーパーカーが多いねってことで盛り上がったじゃないですか、
は
い、
ええ、
テレビ番組とか、はい、あと、いろんな子供向けの雑誌にね、うん、一番登場したのが黄色の LP400 だったんですよ、
はい、
でおそらくその品川ナンバーの LP400 がマスコミ向けに長いこと 解放されていた時期があったんでしょうね、きっとね。
ああ、いわばプレス用としてオフィシャルに出たのか。
プレス用だったのか何なのかわからないんだけど、一番登場したのが黄色の LP400 で、なので我々日本人にはまあある程度の年齢層の皆さんにはこの黄色っていうイメージがかなり強いんじゃないかと思います、
ね。そのね、コーラの王冠に描かれていたランボルギーニカウンタック、うん、LP400 もやっぱ黄色だったですよ。
ですよね。でそれから、スライドエアウェーブさんは LP400 と LP500 どっちが好きかということだったんですが、
はい、
あの LP500 っていうのはですね、そもそもモーターショーに出品された試作品なんですよ、うん、カウンタックの、うん、一番最初のカウンタック、で LP500 が市販されるときに LP400 という名前で市販されたんです。でこのガルウィング付きのカウンタックは LP500S。
あ、そうなの。俺も400と500の違いってこのガルウィングだけだと思ってた。違うんですね。
うん、ほらほら、これがついてる。
どこのディテールが違う
の？車のタイヤの横の、
タイヤの横の
このフェンダーがでっかいの。
ああ、ありますね。
タイヤは太いね、 LP500S の方が。
わからんやった。今一生懸命このミニカーで説明を受けましたけど。ああ、なるほど。ああ、違いますね。
で、はい、あちこちね、ついてますよね、デコボコとね。
何がですか？アオトスが。細か、
スポイラーが、
スポイラーが、
スポイラーって単語が出てこない。
あ、もう見る人が見ればわかる。
わかりますね。
ですね。
私はやっぱり LP400 のこのシンプルなデザインの方が
市販された方が
ですね。あ、いや、 LP500S も市販されてますよ。
市販された。
これ石油王のですね、
月から次に出てくるね、石油王のアラブかなんか、
ウォルターウルフという人がいましてです。
あ、ウォルターウルフ、
特別に作らせたのが始まりとか、なんか言われてましたよね、当時ね。
いや、僕に言われてもそうなんですが、ウォルターウルフっていうと、あのバイクに乗ってたステッカーぐらいしか記憶ありません。
ありましたよね、
はい。
まあ、この辺はちょっとおぼろげな記憶になってきたので、なんですけれども、それではスーパーカーブーム時代に非常に人気を博したテレビアニメーションの主題歌、ここでお送りしましょうね、アローエンブレムグランプリの鷹主題歌で、水木一郎グランプリの鷹。ちょっとね、難しいです、この番組は。皆さんのメッセージね、まだ4分の1か5分の1ぐらいしか紹介してないんですけど、要するに我々がうんちくを喋ると皆さんのメッセージを紹介できないし、皆さんのメッセージを紹介するとうんちくを喋る時間がなくなってしまうんですね。
いたしかゆしですな。
いたしかゆしでございますね。ですね、いただいたメッセージの中では、スーパーカー消しゴムで遊んだという人が多かったですね。
あ、
ラジオネーム中ちゃん、セザールサンパイオさん、それからニュータイプになれなかった36歳さん、それからラジオネームスーパーカー消しゴムさん、まあ、たくさんの方がスーパーカー消しゴムで遊んでましたが、林田さんどうでした？
もちろんスーパーカーのうんちく詳しくはないんですけれども、スーパーカー消しゴムはやっぱ流行りましたよ。
流行ったね。
流行ったで、何種類か持っていて、あのシチュエーションに合わせて使い分けてましたね。
は
あ、レースで戦うときにはなるべくこうシュッと走るもので、相撲形式で戦う場合もあるわけですよ。
あ、
お互いに叩き合ってね。
あのほら、ボクシーのボールペンです。
ボクシーですね。
ね、
バネを強化したりとかしましたよ、いろいろ。
バネを入れすぎてこう弾けたりしてましたよね。
あ、銀玉鉄砲のあのプラモのところをこう壊して中からバネ取ったりとかしてね。
あ、強力でしたね、あのバネはね。
やったりしましたね。
ラジオネーム中ちゃんさんは、攻めダインをつけたり。
はい。
カスタマイズをして、いろんなレギュレーションを作ってやってたと。
ああ、攻め台をつけると、ツーッと滑るんですよ。
あれ反則技でしたね。
でも滑りすぎてよく落ちるってやもんね。
そう、机から落ちたら失格でしたからね。
もうあのスペースがまず基準ですからね、レース場としてもね、土俵としてもね。
楽しかったですよね、あれ。
楽しかった、あれ。なんだか燃えたてやろうね。
ものすごく楽しかった。
あのチョロ Q とか流行ったけれど、もっと原始的でしたよね。
いや、だから今ほら缶コーヒーのおまけとかで、まあ、僕も今日も持ってきましたけれどもね、ミニカーとかついてるじゃないですか、
はい、
我々の世代が一生懸命買ってますよね。
多分そう思いますよ。消しゴムというのはもう名ばかりでね、あれで消すともうノート真っ黒けになっちゃうんですよね。
そうなの。ラジオネームニュータイプになれなかった36歳さんは、子供の頃は父親に、うちの車カウンタックに変えようよとか言ってました。
変えられるもんなら変えていいんじゃないでしょうか。
いや、でも子供の頃さ、大人になったらスーパーカー買うって思ってませんでした？
いや、そう思ってて、本当に社会人になって、憧れの車にもう乗るために一生懸命働くって方、中にいらっしゃるじゃないですか、やっぱり。
それがね、バブル景気ってありましたよね。あの、
フェラーリとかって買うときに審査があるんでしょ、
はい、なんかステータスが、ね、求められるんですよね。
フェラーリを買うにふさわしいかどうかの審査があるっていう。日本人だけだからフェラーリ買う人って基本的にはあのキャッシュで買う人がほとんどなわけでしょ。
ああ現金です、う
ん、
パッと
日本だけなんだってね、ローンで買えるのは、はあ、信用があるからっていうね。
ああなるほどね、
そんな逸話もね、まあ、都市伝説かもしれませんけれども、うん、時間がなくなってきましたね、うん、はい、ではこのあたりで先週も放送しましたポルシェ 3.0 RS レーシング、ご機嫌なサウンドを聞いてください。小林克也さんのかっこいいナレーションをお聞かせしたいんですが時間がなくなってしまいました
、ね、
はい、今週のプレゼントです、
はい、
ワイワイ貿易さんからまたもや用意していただきましたミニカーね、
はいはい、
ランボルギーニディアブロかランボルギーニイオタかどっちか当たるか両方とも当たるかどっちかです。
イオタ幻とかいう話をしてましたけど、
はい、
形としてきっちり見えてますね。
かっこいいですね。これ欲しい方はですね、
はい、
NBC のホームページ開いていただいて聞かせられないラジオのページがありますから、うん、そこの応募フォームからお申し込みくださいね、
はい、
木曜日締め切りですね、
はいはい、キーワードは何にしましょうか。
キーワードまたそうですね、スーパーカー2にしましょうか。
スーパーカー2、こちらがキーワードです。
はい、
佐世保四花町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
さて今週は急遽ですね、僕の憧れ僕の恋人スーパーカー2としてお送りしましたが、
そうです、
先週告知した通り安彦義和の世界は来週の放送とさせていただきますよ。10月17日ラジオ佐賀でお聞きの方は18日安彦義和の世界、メッセージお待ちしております。
ぜひメッセージお寄せください。いろんな要望もありましてですね、佐賀の松本ちゃんは、うん、仮面ライダー特集をやってほしいと、本郷たけしがよく行くサテンはキスアミーゴですよねと、はい、
この間市場で会った人はね、あの日本アニメーション版特集してって言ってましたよ。ハイジとか、
そう、皆さん好きかって言ってますね
話せって言ってるやもんね。これは話したじゃないんだもんね、俺らに話してくれって言ってるんですよね。
そんなことね、
いろいろありますが、
でも反響は嬉しいですね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。